77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越え、
九州ガスホールディングス。
令和8年2月23日天皇誕生日の月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍している社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、FM 諫早虹ラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
社長さんいらっしゃい。
はい、今週も始まりました。空海酒井智美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
週末の始まりやったっけな。
週末の始まり、空海
がなんかテレビにいきなり
出てて、わっ、
びっくりしたよ。
見てくださったんですか。
結構長尺であったね。
そう、後半ほぼほぼ空海で
ね。なんていう番組やったかな。
ですね、見取り図の長崎ミステリーツアーっていう番組だったんですけど、あの 取材のお話をいただいた時に、あの恥ずかしがり屋なので私が出なくていいんだったらお受けしますって言って、うんうん、でもうちにはモジャオとヘコチャクがいますので、うん、その二人に丸投げしまして、
ね、モジャオとヘコチャクがしっかり対応してて、
はい、ほぼほぼヘコチャクの番組でした ね、 あ
れね、
はい、今 TVer で再放送見れますのでよかったらご覧いただきたい、
番組名ない、
長崎ミステリーツアー、
ミステリーツアー、うん、TVer で見れる、
TVer で見れます、あの見取り図の長崎ミステリーツアー、
ね、
NBC
何店舗か4店舗ぐらいが紹介されていて、
うん、そうですね、鶴ちゃんとか長崎市内の、ね、
で最後が空海、
ね、空海でした。ミルクセーキも出てました ね、長崎のアイドル、
ぜひ、うん、
ぜひ見てほしい、よろしくお願いします、
はいはい、さてさて、記念すべき350人目なんですよ。350って分かりますかね、うん、
350?350
です。
350、はい、うん、350、
あのね、1年間って大体50週なんですよ、
う
ん
う
ん、
ほうほうほうほう、
わかる、
なんとなく
365日
やったらさ、
で週1でやってる番組で350回目ってことですよ、
はい、はい、すごいな、
だからもう7年、
7年、
びっくり、
いやすごいですね、うん、7年、
7つ年を取ってしまった
わ、いつの間にやら、ね、すごいですね、これだけ続く、皆さんゲストさんが来てくださるおかげですよね、
そうですね、
本当に、
はい、ありがたいこと で、今回はですね、東京コーヒー、
はい、
何回か前にね、
はい、
タッチーがね、
タッチーさん、私も
諫早の拠点の
タッチーさん、はい、アシスタントさせていただきました。
カタカナで東京コーヒー、はい、ネットで検索なんですけど、
はい、
の大村拠点、
はい、
主催、
うん、
ゆうちゃんさん、よろしくお願いいたします、
はい、東京コーヒー大村主催のゆうちゃんです、よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
あそこの東京コーヒーっていうのがね、うん、面白いですよね、
はい、
カタカナでね、うん、
はい、
東京でもなく
コーヒーでもなく、
うん、私も初めて聞いた時びっくりしました、はい、あー書いてみればわかるっていうですね、
ですね、漢字で投稿拒否でしたらあれですけど、うん、カタカナで東京コーヒー、うん、
投稿拒否
って書くと、うん、こうカタカナをなんとなく入れ替えれば、うん、東京コーヒーになるっていう、
ね、
ちょっとユニークですよね、
はい、
そういうイメージからユニークな感じに、ね、うん、
だからまあ本来はその投稿拒否がテーマになってるけど、
うんうん、
それをこう文字を入れ替えて、うんうん、ちょっとなんかこう、
うん、
ずらしてある
とか、そうですね、ずらして、う
ん、これは面白いね、
不幸な集まりとか場ではなく、
うん
うん、あのいろんなキャッチーな言葉をもとに、うん、いろんなつながりとか、
う
ん、あの意識とか、うん、そういう場を作っていくっていう、
うんうん、
はい、もう素敵なムーブメントです ね、
確かに、
特にこの諫早の、タッチーさんと大村のゆうちゃんさんは近いので、
うんうん、
行き来が結構あ
って、うん、あ、そうです、
あ、そうですよね、距離も近いしですね、うんう
ん、はい、私も最初タッチーのとこに遊びに行きましたし、たちも本当に親子で、うん、あの参加してくれるし、私のとこにも、
うん、
ですね、
たちは僕の NPO 活動にも昨日ね、うん、昨日来てくれて、そうそうそう、うん、ずっとお手伝いしてくれて、うん、お昼は一緒にお弁当食べて、
あ、そうなんですね、
そう、
うん、
だからもうちょっとこうジャンルは違うんですけど、
うんうん、
まあ、子供とか、
うん、
子育てしてる親とい う、 こう大枠では思いが同じなので、
うん、
一緒に活動しましょうよということでご案内して、
うん、
来ていただいて ですよ、
うん、お元気でした、
お元気
でした、
ちっちゃいけどね、
子供たちも、もう僕らのイベントもことみんなこお子さん連れで来られるので、
うん、
ちびっこもワイワイおって、
あ、いいですね、楽しい場所が、
うんうんうん、タッチーもどっちかというと小柄な方なので、
うん、
あ、確かにそうですね、
どっからが子供でどっからがタッチーかようわからんっていうね
タッチーさん
囲まれたら
可愛らしい方ですよね
そうそうそう、
タッチーさんってですね、
そうそう、なんかいろいろねやれたら、今後もねやれたらいいなと思うんですけど、もともとそのゆうちゃんは大村、
はい、大村市生まれ、うん、大村育ち、
生っ粋の、
生っ粋のですね、
お、大枠でどっち方面なんですか、
大枠で、
うん、
この大村インター方面、
大村インター方面
ってことはさ、幼い頃は、
はい、
まあ、大村の中でも割と田舎の方よね、
うんうん、そうですね、
あの辺
私高いと思ってた。
高速道路のもうすぐ乗り口なので。
だって高速なかったろ、
ね、
あそうだから
できる頃かな。
できる頃ですね、うん、小学校 5,6 年の頃に長崎自動車道が開通して、ほうほうほう、それこそあの開通式にロザモタ選手が走りに来て、
うん
うんうん、で私その時ミニバスケットしてたので、うん、まあ自然とみんな出る感じになって、うん、だから一緒に走って、うん、あの写真をが残ってますね。
いい思い出ですね、
ロザモタさんと一緒に
いや僕がね忘れもしない二十、うん、歳の頃ですよ、はい、開通して、うん、で最初ね長崎大村間だったんですよ、
はあはあ、
高速がそこまでやったと、
うんうん、ほうほう
ほう、だから大村まで行って戻ってくるっていう。
なるほど。
佐賀福岡に行けない、
うんうん、そう大村で降りてまた行く、大村までが開通した、う
ん、
もう夢の世界やったよ。
あそうなんですね。
あのほら途中何か所かトンネルあるやん、
はいはいはい、
でトンネルを100キロぐらいで走るわけよ、はいはい、たらトンネルのライトがさ、うん、ヒューってなんだこれはって。
なるほど。
あの頃ね。
なるほど。その頃やスピードを愛して、うん、愛してる子上野さんには。
そう、そしてそっからだんだん伸びてきてるので、うん、
だ
からあの、うん、高速のインター付近がこう、はい、発展していく、
そうですね、
状況やね、
そこからちょうど長崎空港までも、うん、多分畑だったところがあって道路にしたの で、
そ、 うなんです、ね、
そこからもなんか道が、うん、なんかいろんなスーパーとか出たり、うん、それこそコンビニが出来出したりして、うん、ファミマが来たとか、
うん、あなるほど
そんな感じですよね。
もうなんか出来上がった状態しかちょっとわからないので、うん、大村ってやっぱりすごく都会のイメージがあるんですけどね、うん、私からすれば、はい、
今ですね、
まあ、今となっちゃすごい便利なゾーンになって。
いやそうですよね、うん、
全部平地だからね、うん、運転もしやすいってよく言われるし、
うん、何でもあるし、
うんうん、
だからその高速もさ、インターのさ、ゆっちゃんがお育ちになった頃もさ、うん、ところもさ、僕お友達がピザ屋さんがあるんやけど、
うんうん、
もうほら諫早のインターからさ、うんうん、ヒュッて乗ってさ、う
ん、確か
にじゃあ10分ぐらいで着くんや。
あそうですね、いいですよね、あそこ、
うん
うん
うん、
だ県外の人も結構多いもんね、
うん、そうです、
行きやすいでしょうね、うん、確かに確かに、
うんうん、そう、うん、そして小中高、うん、
小中高ずっと大村ですね。
そのあの辺、その高速辺、
あ中学校もその校区内の、
校区内で、
で、うん、西尾村近辺なんですけど、で高校は大村高校なので。
なるほど。
まあでも
ちょっと遠いね、
はい、自転車ででも大村高校まで。
あまあ平地やけんね、
大村人はあのチャリで、
チャリで、
はい、もう中国みたいにちゃんともう必死で漕いでいくので。
そうですよね、大村は平地だから長崎市内って自転車乗ってる人ってあんまイメージがない
んですけど、
長崎市内はもう自転車じゃなくて原付きや。
いやそうですよね、
だから原付きのナンバープレートが5桁やもんね、
はい、あそこまで見てなかった。多くて
見て今度
多くて、初めて知りました。
長崎市内の原付きバイクのナンバープレートは5桁、ね、うん、
普通は
4桁、
うん、あ多いからですね、う
ん、気にしたことなかったですね。
そう、ぜひご見学に行かれてみてください
見てみよう
、で 小中高の頃その、うん、もうバスケ、ずっとバスケ。
そうなんですよ。
中高もバスケ。
そうなんです。
大きいもんね、背もね、
はい、
スラッとしてらっしゃる。本当
ミニバスケットをして、うん、中学校もまあ自然とやっぱしたくてバスケ部入って、うんうん、でも私高校では代行だったので弓道部に入りたかったんです。本当はちょっと憧れ。
いや確かにかっこいいですね。
みんなそうやな、女性は、は
い、姿がですね、
格好と、うん、でもずるずるとこうね、知り合いの先輩とかにちょっと見においでよみたいな、
まあ、そうなりますよね、
うん、であれなんかもう入ることになったみたいな、
うん、大村結構バスケ熱いもんね。
あそうなんですね、
うん、中学バスケも熱い、うんうん、高校バスケも熱い、
うんうん、
そう
強いもん。
だからそうなんですね、
なんか荒いイメージあるけどね、
う
ん、
あそうですか、う
ん、でも本当スラッとしてらっしゃるから何かこうスポーツをされてるのかなと思ってたところでした。
う、うん、
ポジションどこだったんですか。
ポジションは結局私67あるんです。160
かっこいい
にしてはやっぱフォワードぐらいなんですよ、
うん、
いいのは。でもその時チーム内にそんないなかったから、 センターにさせられ、
センターにさせられてね、
はい、だからセンターにしてはやっぱりもう大変ですよ、うん、
微妙やね、
はい、
そうなんですね、はい、
そうそう、
ゴールゴールしたら変なので、
そうそう、
だから今の川又状態
やな、あ、なるほど、
もうさ、
いや、かっこいいですけど、聞こえ、
いやいや、プロリーグもさ、うん、あのそのゴールしたっちゅうのは、うんうん、もう2メーター超えたやつがさ、うん、いっぱいおるけん、
そうなん、女子でも
苦戦するもん、
はあ、革命とかその時はね、うん、高校名で、
う
ん、永田さんとかすごい方が いたので、うん、もう全然違いますよね、
そうなんです、
全然
違
う、もうね、本当にもう体格だけのね、うん、どうしようもないポジションやもんね、
も小さい方だったということにな
る、そうですね、センターにしては
170以下じゃちょっとね、上からギャシャってされるじゃん、
ね、
どうしようもないよね、
そうそうそう、
いくら鍛えたってさ、
確かに確かに、ジャンプが、ね、すごくてもなかなかやっぱり
そうそうそうい
かない、
そうなのよね、ミニバス今度ルールが変わるんですよね、
なんかどんどん変わっててびっくりなんですけど、
リングを高くするって
本当ですか、うん、いや私高校バスケの時前半と後半だけだったんですよ、うんうん、ただビファーレンのうん、ビハリならあのベルカの試合見に行けることがあって行ったらなんかクォーター制になってて、うん、クォーター制みたいな、うん、もうミニバスがクォーター制だったので、うん、なんかもうチンプンカンプンでしたよ ね、
あ、そうね、
なんで変えるんですかね、あれ、
やっぱりいろいろ、やっぱり世の中の事情、
世の中の事情、
うん、だあのゴールの高さもなんか一般の高さにするって言って、
あ、高くなる、
うん、
あ、そうなんですね、うん、
って書いてあったけど
ね、うん
うん、どうなんやろうね、面白み的にはどうなんやろうね、うん、ね
面白くなる分にはもう全然ですね、うん、大歓迎ですよね、
そしてそれあれですか、うん、高校出てもうお仕事のキャリアになっていくんですか、うん、それともどっか進学するんですか、
あ、やっぱ進学したいなと思って、たまたま高校の時に怪我をして入院したんですよね、国立病院に、うん、でその時にやっぱり高2ぐらいだったので身近で看護師さん見て、
うん、
あ、看護なかったので、あ、看護師になりたいと思ってその看護学校に入ったんです、
大村の、
大村の医療センターの、うんうん、
医療センター隣のね、
隣の、まあ、昔の名前ですね、
うんうん、
そう、
そうで看護師になったんですか、
なってないです
中退したんです、やっぱり途中でやっぱり迷いが発生するわけです
よ
ね、
あ、迷いというかもう心身がもうストップかかって、やっぱりうつ病にも結局発症っていうかなったので、うもう休学留年して、あ、もう無理だと思ってもう辞めました、大学、う
ん、10代の頃にってことですか、
そうですね、19、20歳、21で辞めたかですかね、
合わん人結構おるよ、
いや、そうですよね、
やっぱりちょっとやっぱりだんだん実習とか、
うんうん、
そういったものに入ってくると、
うん、なんかちょっとやっぱりいろいろと、うん、
だんだんヘビーになってくるやん、
う
ん、
そうです、そうです、
そう、
美容の世界もそうやもんね、
うん、
あ、美容ですか、
美容はその肌荒れとか、
うん、
ああいうのが出てくるので、
うん、
だから今現役でやってるうち次男坊が美容師なんですけど、
あ、そうですか、
あのやっぱりそういうのをこうなんかこうだんだんできんっていう人がいた、うんうんうん、学生の中にも
やっぱそうですね、体にやっぱり症状が現れてしまったら長いスパンで考えたら、
うん、
今引くことがありだなって、
うんうんうん、
やっぱりですね、うんうん、その決断をできるっていうのはでも早い方が
そうやね、うん、そのやめる勇気ってい
うか、うん、やめる勇気は大事ですね、うんうん、本当に
そうですね、うん、体がやっぱり心って無視できない、
うん、そうです、
そうそう、正直なんよ ね、
う
ん、
ねで、うん、体を無視してたら体が結局、
ね、
強制的にストップしてくるので、
うんう
ん、あ、もうこれはって思うね、思いますよね、
そうだ思います、もう、う
ん、だから先日もなんか似たような、ね、事例でご相談を受けて、
うん、
で辞めるっていう決断はしてるんだけど、
うんうん、
それが逃げじゃないのかっていう、こう自分を責めてる、
はい、わかります、わかります、
うん、だからそうじゃないんじゃないって、
うん
うん、正直なだけで、
うん、
だから別に誰もね、うん、なんとも思ってないと思うけど、
そう、日本人のね、うん、あれですよね、うん、なんかねいいところでもあるし、
うん、なんちゅうかな、その完璧主義っていうか、ね、100点主義っていうか、
ゼロか100か
ゼロか100か
が多いですよね、
そうそうそう、 だから65点とか、うん、75点とか、うん、それでもいいんやけどね。
なかなかこう自分って許せないじゃないですか、う
ん
う
ん、俺許しまくるよ、う
ん、私も
知っとる
だからそうなんです。私もそうだったから、うん、今となってはよくわかります。自分を許せるのは自分しかいないので
、うん、本当そうですね。ね、うん、
でさ人ってさ、うん、思ってるほどさ、うん、何とも思っとらんのよ人
が。そうなんです。見てない見てないんですよ ね、
本当そうですよね。
ないし気にしてないし。
そうですそうです。一時期はその噂になったとしても、うん、こんな自分のことでみんな精一杯ですからね。
そうそうそうそう、う
ん、そんなみんな私が思うほど私のことなんて考えてないって思えば楽になりますよね。
そう、うん、本当にそうだと思います。そうなんですよ。
そうだから高校生にも話するんや、あの2対6対2の法則、うんうん、
2対6対2の法則。
だから一つのサークルの中に、うんうん、あの本当に、うんうん、あのま、聞いてくれる話を聞いてくれるの2割しかいないよって、うんうん、あの部活で悩んでる子もね、うんうん、100っていうかみんなチームをなんとかまとめようってするんよ、うんうん、でもチームの中にも262が構成されていて、
うん、いや本当そうですね。
6は何ですか。
6はあの比較的無関心。
無関心、
うん、あと2はどっちでもいいんですよね。
あとの2は、うん、あの批判する、うん、否定的に対応する人たちっていうのが必ずあって、う
んうん、この間読んだ本にもそう書いてありました、うん、本当。
だから2割の人と仲良くできればそれはそれでいいっていう、うんうん、だからといって6と、うんうん、残りの6と2と争う必要はなく、うんうん、存在として置いとかないとバランスが整わないという考え方なんですけどね、うんうん、
そこに行き着くまでにですね、はいはい、その考えに行き着くまでにですね、うん、でもそういうのを知っておくだけでも違うと思うんです
よね。そうね、僕も、うん、あの、まあ、いろんなとこで、学校で授業を、ね、大学とかでもするんやけど、うん、だいたい8割は聞いてないもんね、うんうんうん、だけど、うん、2割の子はキラキラして聞いてくれてるから、うん、それでいいという、うんうんうん、
みんなに届けようなんて
思わない、
うんうんうん、それでまた真面目だから心が痛めちゃう、
その私の伝え方が悪いんじゃないんだろう
とか、そう
なんか思うけど、そもそも2割しか聞いてないんだから
、聞いてないし、うん、届かないっていう。
そうそうそう、
本当本当そうだと思います、うん、
はあ、まあそういうわけででその看護師は断念したけども、うん、なんかでもなんか仕事するってなるじゃないですか、うんうん、どっか行き始めたタイミングってあったんですか。
いやもうやっぱりその結婚する31ぐらいまでは本当にうつとの付き合いっていうか、うん、あれなの、一進一退、良くなったり悪くなったり、うんうん、なのでやっと休んでちょっとできるかなが、アルバイト、うん、なのでもう志とか目標じゃなくて人並みに働けるかどうかになるまでがもうリハビリみたいな感じだったので、うん、とりあえず目の前のできることから本当にコンビニでバイトからですね、うんうん、最初は。でそれがやっと半年、うん、もうちょっと続けれるようになって、うん、あ、じゃあ次ちょっと考えようか、
大きな一歩ですよね。それができるようになるっていうことは
結構最初はもう本当に何日かですぐ辞めたりとか、うん、苦しいってなってしてたので、うん、まあそのコンビニのアルバイトが半年ぐらいですね、うん、まあ同じような若い子たちと入ってたので、うん、夕方から12時ぐらいまでだったから、うん、それでちゃんとなんかこうほぐれたっていうか、多分、うん、リハビリができた自信にもなって、うん、そっからですよね、やっと、うんうん、が24ぐらいですよね、
うん、そうね。だからまあ収録で働けてる人が100でさ、うん、自分はね、さっきの話で言うと0点、うん、100か0点か、う
ん、でそこで焦るんですよね、うん、他の世代の人たちは、うんうん、ちゃんとできてるのに、うん、自分がなんでできないんだろうっていうですね、うん、そうそうそう、やっぱり人と比べてしまうというか、うん、そう、
でも比べていいことなんて一つもないっていうのが、
本当そうですね、
はい、もう他人と比べてね、
もう自分は自分、いいことはなくって、自分は自分っていうことに気づくまでがですね、
そう、そう、時間がやっとかかって、
うん、まあそういう紆余曲折、いろいろお悩みありながら子育てもしながら、うん、で東京コーヒーというものに出会うわけですよね、
うんうんうん、
それは最近ですよね、この 2,3 年。
そうですよね、私が出会ったのは3 3年前、はい、
なんで出会うんですか。
3年前、いや出会ったのは4年前ですかね。本当に東京コーヒーがっていうのがあるっていうのが知って、それこそ、下の娘が2年生ぐらいの時に、ちょうど1年生の後半に岸振りになって母子登校して、2年生の最初頃にもう行かなくなって、でその頃やっぱりね、もう半まで打ち砕かれたのようになるんですよね。でその頃にちょっと東京コーヒーっていうのがちょっと動き始めたっていうのを知って、でその後県内に東京コーヒーってあるのかなと思ったら、長崎市に主催をしてる子がいて、で秋10月ぐらいですかね、その年の、ね、初めて親子娘と行って、ああこういう場所があるんだと思って、すごくこう安心っていうか、もうやっと行ける場所があるって思って、でその後もう行けるとこ探したんですけど、結局うちの子まあ低学年だったので、子供だけ行ける場所はあったにしても、教育委員会主催のところとか、まあ親が一緒に行くってなるとちょっとダメですっていうのがあったので、本当に最初は近くのね森園公園とかに毎日行ってこうしたり、ちょっと冬場は違う大崎の孔雀園まで行ったりとか公園に行ってて、で年明けぐらいにまた東長崎の場所のなんかヒュッケっていう森の保健室っていうそういう居場所があって、そこに結構行き始めて、 でもやっぱり距離があるし結構難しいなって思ってた時に、東京コーヒーの主催の子、長崎の子にいろいろつながりがあって知ってたら、一緒にも東京コーヒーしたら楽しそうじゃないって言われて、でそこで自分がするのかっていう、なんかちょっと選択肢が上がってきて、でちょうど大村にはなかったので、親子行けるそんな気軽なところが、
なるほどね、
あじゃあないなら作るかと思って、
ね、なら作るかよ、はい、まあその後半ももう少しね、詳しくお伺いしたいと思いますんで、ゆうちゃん後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで気づかせないで、伝う頬の青照らさないで、夢から覚めてしまう前に、
もったいないをありがとうに、つなぐバンクいさはやは未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM いさはやでもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなったー。
令和8年2月23日月曜日、本日は東京コーヒー大村拠点主催ゆうちゃんさんをお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
空海酒井智美です。
さてその東京コーヒーなんですけど、
はい、
今全国で400何店舗かだね。
450ぐらいですね、
はい、動いてて、県内は諫早、大村、佐世保、長崎が
2つ、と南島原6ですか ね
長崎だけでも、
長崎はまた1個できそうな勢い、
そうですね、できるかなどうかなっていう感じもありつつ、
そしてこれ拠点としてその、はい、いわゆるその、回転、
はいはい、
お店
自分回転、
回転する、拠点っていうやり方と、はいはい、あとそのお店はまだ出さんけど、 支援する、
うん、あなるほど、
どっかのお手伝いするっていう2つのパターンがあって、僕支援者登録したんですよ。
あ、そうなんですね。
認定者って言って、
認定者っていう、はい、うん、制度をエントリーして
取られてですね、もうありがたい、
だから僕は認定なので、うんうん、いろんな東京コーヒーさんと仲良く
して、上野さんはどこでも行けるよと、
どこでも行けるよ、そういう立ち位置なんです。
そうなんですね。
大村で実際にその活動拠点としてピンを立てるっていう言い方をね、
そうですね、
されてますけどね、
ピンを立てる、
うん、そう、地図の上にピンを
立てる、あの Google みたいな、
そうそうそうそう、 Google マップみたいなピンを立てて、
ほうほうほう、
そうそう、僕はピンを立てる人を応援する。
なるほど、うん、確かにピンを立てる人、うん、応援してくれる人、うん、すごく頼もしいですよね、うん、応援してくださる方っていうのは。う、
大村のゆっちゃんさんとこはどういったとこでどういったことをされてるんですか、
う
ん、
私は今もうすぐ3年になるんですけど、最初は本当に場所っていう拠点がなかったので、うん、本当に公園とか川とか、うん、あのそういうことを借りるとこ、フリースペースとかいろいろしてたんですよね、うん、自宅とか、うん、で今はやっといろんなご縁があって、グリーンコープのキープショップの隣のスペースで、うん、居場所コロリンっていうところがあるので、うん、その金曜日街ですねは使っていいよって、あのご厚意でおっしゃってくださったので、うん、そこを主にして月 1,2 回ですかね、うん、はい、自分のペースでできる、うん、
あの大村のボーリング場がある交差点
を、うん、はい、ありますね、
うん、お好み焼きかっちゃんの方に曲がった、
はい、かっちゃん有名、
かっちゃん、かっちゃん一つのあれですよね、
はい、大村
焼き、なるほど、
かっちゃんのってや
かっちゃん
かっちゃんの隣の隣
で、私が勉強不足でした、はい、じゃあかっちゃんのって言えば分かるんですね、
かっちゃんの並び、
うん、並びですね、
かっちゃんの並びです、はい、皆さん、はい、
でどんなことされてるんですか、
う
ん、
まあとにかくもう何でもいいんですけど、うん、私が自分がしたいことをしようと思って、うん、まあ、最近はあのシアバターっていう、自分でシアの実を元にもう自分で手作りできるクリームですね、
すっごいいい香り、
そうです、うん、いい香りと使い心地もよくって、あの例えばもういろんな添加物とかもちょっと合わないっていう人でも誰でも使える万能クリームをちょっと作るっていうのをこの前そこでワークショップ的にしたりとか、
素敵、やっぱりこう添加物とかそういったものって手荒れとか、例えばちょっと皮膚疾患を持ってる方にはなかなか使えなかったりするじゃないですか、でもすごいいい香りだし、無添加だったら嬉しいですね、
そうなんです、クリームみたい、あとはその東京コーヒーを支援してくれてる玉木にいめさんっていう、うん、あの繊維会社っていうか生地のそういう会社があるんですけど、そこから前歯切れをですね、あのもらったことがあったので、それをもとにチクチク会をしたりとか、
いいですね、無心になれるんですよね、チクチク会は
やっぱちぎり、それでちぎりえっていうか、ちょっと春だけですね、多く展開、そのかっちゃんに来られた時に上野さんがしてましたね、
上野さんが、
上野さんはそのかっちゃんに来たんですね、
あ、なるほど、
いやかっちゃんに来とっとやったら寄ってよみたいな話、うん、
いや上野さんのチクチクいいかもしれない、
だからやっぱりその東京コーヒー自体は、うん、その子供さんを元気にするために、うん、まずは親を元気にしたいっていう、ね、
そうです、ママが笑ってくれ
る、うん、大人がですね、
だからママが笑ってる場所が子供の居場所っていう考え方に僕も共感はしたんですけど、でまたそのママたちがこのなんかこう手を動かすことでいろんなこう対話が弾むっていう、
そうですね、こうやって対面でお話をするよりも何かながら、
何かしながら、
ながらがですね、
だから初めましてで、いざ例えば自分の不登校とか、その重い悩みをね打ち解けるってなかなかハードルが高いけど、例えばザックもうちょっとあこれ作るからなんかしたい人はして、して動かさなくてもいいけど、まあ、とりあえず置いとくねみたいなアイテムを置いてて、そのなんか媒体ちょっと違うものがあると、まあ、とりあえずしてみようかなっていう人もいるし、
ね、教えてくれる人、う習う人とかですね、
はい、だから私たちも別プロじゃなくって、それをちょっとしたいから置いてみたな感じもあるし、一緒にちょっと調べながらしようとかでもいいし、でそこをしながらなんかあだこだこうですかねあですかねってしながら、あちょっとずつ あうちの子最近こうなんですよねとか言えるちょっと関係とか時間ができたりとか、うん、なんかそういうなんかやっぱこう視点をずらすっていうか、うん、その私発想じゃないけどその作り出したダダさんっていう方が、うん、そのやっぱりずらすっていうことを大事にしてて、うん、この不幸なことにフォーカスしすぎない、
うん、
だからあの参加する人も不登校親の会っていうといやそういうふうにまだ受け入れてないし、うん、そういうふうに入るとこ見られたらどうしようとかいう人もいるかもしれないけど、うん、それがちょっとカタカナでね東京コーヒーとかあと、うん、何だろうみたいな感じで、うん、あのそれこそ不登校じゃない関係ない人も関われる、うん、その子育てが終わった人とか、うん、ちょっと気になるとか、うん、学生さんとか、うん、もういろんな人を巻き込む、
うん、
こそが結局は社会を考えるとか空気を変えていくっていうことになるのかなって、
うん、
はい、思います。
そうね、主催っていうかね、うん、主催者が、吉田田さんという
吉田田さん、
うん、吉田さんに田んぼの田をくっつけて
吉田田さん、はい、
ね、
うん、
今、はい、本も出てるので、
うん、
すごく読みやすい本、
持ってこなかった
吉田田さんの本、うん、あれいいよね、
はい、行きたくないも悪くないっていう
行きたくないも悪くない、
うん、題名で、
うんうん、あれいい、
こう否定されないって、うん、やっぱりこう学校行けなかった子たち、
うんうん、
否定されないって大きいと思いますよね、うん、とっても、うん、受け入れてもらえるっていうのはですね、うん、
だから早くその0100をやめる教育にね変わってほしいね、
うんうんうん、そうなんです。
それもいいんじゃないがなかなか日本って難しいじゃないですか。
僕は68だって自慢できるっていうかな
、うん、
72点ですって堂々とできる、
うんうんうんうん、
なんかそんな ね教室になってほしい。
日本人って高みを目指しすぎる、うん、完璧を目指しすぎるところあるんですかね。
やっぱり、
ね、100
点教育やもん、
うん、そうですね、
その一斉教育、
あ確かに、
の同じ教室で同じ年代の子が同じペースで同じ課題に取り組む、
確かに
っていうのがもうちょっと限界だなって。
そうですよね、
いろんなねその子によって意欲のペースとかタイミングとかがある中 で、
そうです、ね、
しかも同年代っていうたまたま公教育だと同じ区域に限られて、
うん、
合う合わないって当然出てくるですよね。
だから僕ちょっと4月からまた大学で15コマ授業やるんですけど、
はい、
最終的に単位の評価をする時の評価基準っていうのもやっぱ明確にするんですけど、
うん、
128点満点にしました。
128?
うん、128点満点、これが何点でこれが何点これが何点、合計128点満点とする、
うん、
ってしました、
うん、
で大学に聞いて、はい、100じゃないとダメですかねって、はい、いや、はい、いいですよ、う
ん、あいいんですね、
あそこはいいですよって言ってくださるんですね、
う
ん、
ただ評価の赤点基準というのがあって、
うん、
60点は赤点なんですって、
う
ん
う
ん、なので比率で調整しましょうってなって、あ128点満点にして、
はい、
77点以上を合格とするって、
すごい
なんかしかも77で、
なんか良くないですか、
いい感じですね、
だからそういうのも 僕なりの破壊行動、うん、
いや素敵な、
素敵、うん、それを受け入れる器が増えていけばいいですよね、そういうことをしてもですね、うん、いいんだよっていうですね、
はい、 どうですかこれ、やりがいのところはどこにあるんですか、うん、そういうなんかもう3年やってるんでしょ、
う
ん、
そう3年になるんですよね、
何なんですか
やりがい、何でしょう、やっぱりその拠点を開催して実際新しい人とかが来るっていうのは、うん、まああまりないんですよね、
うん、
地域的にやっぱりちょっと入りにくいとか、そういう勇気を出しにくいとか、うん、まあテーマ的にあるのかなっていうのも思うんですけど、まあそれだけだと心が折れるんですよ、この一人ぼっちの時とかもあるし、うん、なかなか少ないとかもあって、うん、でそれ以外になんかいろんなこうつながりの場所にも行くんですね、この前長崎子ども場所っていうそういう研修会、うん、交流会とか、
はい、
あと違う、まあ、例えばなんだっけ西野さんとかプレパークを作る の講演会とか、そういういろんなお話し会とかにもやっぱり聞きたいと思っていくと、毎回同じような人と会うんですよね、同じような意識というかつながりを持った人が、でそういう人たちと出会ってこう話したりとか情報 交換とかしてると、あ、なんか私だけじゃないんだと思って、うんうんうん、その人たちもやっぱりそういうなかなかその対象とする来てほしい人に来てもらえないとかいうのが、うん、同じような悩みとか葛藤がある中続けてらっしゃって、うん、でそういう人たちとやっぱそういう悩みとか打ち明けると、あ、同じなんだなと思って、あ、じゃあまた一緒にやってみようとか、それこそ同じような活動を一緒にしてみようとか、うん、だからイサヤのタッチのことも一緒に今度なんか自然の家でできるかなって言ってちょっと企んでますし、大村で場所をされてるあのグルンパっていうお友達がいるんですけど、そのことも一緒にコラボでなんか一緒にできたらいいねってしようかって言ったり、そのこうする活動する人たちがやっぱり孤独にならずにちょっと励まし合いながらっていうのが唯一こうやっぱりやりがいっていうかできてるモチベーションになってるんだなっていうのは最近思います、うん、
なるほどね、
うん、なるほど。なん
かこうイベント的にさ、うん、あの集客するっていうのが今すっごい難しくなってて、
うん、
あのいろいろやってみて思うんですけど、うん、こう何かをやりますよ、集まってくださいみたいなのは、
う
ん、やっぱり皆さんそれぞれ予定があって、
う
ん、集まり難しい、
う
ん、
そうですね、
でどうしたらいいかというと、うん、もうすでにターゲットが集まってる場所に行く、
うん、おお、うん、なるほど、
これだなと思って、
うん、ほうほうほうほう、
確かに、
うん、だから例えば学校とか、うん、
はいはい、
なんかそういうところにも行くと必ず集まってるので、
うんうん、なるほど、
なんか保護者会とか、
うんうん、
そういうもうすでに集まってるところで開催する、
な
ので、
ね、
僕の NPO 活動の中ではある程度の親御お子さん親子連れが来るイベントなので、うんうんうん、そこにタッチーさんが、うん、東京コーヒーのコーナーを作る、
うん、
でそこに子どもたちもうすでに来てる子どもたちがそのコーナーにわらわら集まってくる、
ね、わけも分からずですね一応、
うん、そうそう、なんだなんだみたいな、なんか楽しそうだぞ、
行くってなったら勇気を出さなきゃいけない方とかもいたりするじゃないですか、
そう
です
そうね、
なんかそういうのもちょっと今後ね計画していったらいいし、うん、
いや本当ですね、
だから自然の家の蓮見町所長も僕飲み友なので、
うんうん、また飲み友ですか
ちょいちょい飲んでるんですけど、
はい、
だからやっぱり自然の家がなんかこう子どもたちを集めてるイベントの輪の中にこう
一つの
コンテンツとして入っていくっていうのは面白いかもしれない、
ね、そうですね、うん、そこに東京コーヒーで呼び込むっていうのはなかなかね厳しいかなっていうのは話してて、
うん、なんかこう遊びの場所のブースとかですね、うん、作って、
そうそう、一つのコンテンツと
して、うん、一つの、
うん、
だからそういうコンテンツが5つ6つあるようなイベント、うんを自然の家が計画しているところにポソッとこう入る、
うん
う
ん、
確かに、うん、きっかけになりやすいかもしれないですね、そうそう、もしかしたら行きたくても行けない子たちがいるかもしれないからですね、
皆さんもですね、
うん、
どうですか、これからやってみたい野望的なものはありますか、
野望的なもの、
うん、思い、
うん、思い、
ああこんなことやってみたいんだけど、
いや本当にもう目の前につながった人と目の前にしたいと思ったことをやっていくと、うん、それがそういう現象になっていくのかなって思うので、うん、はい、もう自分の直感とか感覚を大事にして楽しんでやっていきたいなと思っています、
う
ん、
これから子育てで悩む人にどういうなんかこう長崎県であってほしいとかいう思いは、うん、
いやだから本当に今普通に家を建ててアパートとか住んでる限りはもう孤独なんですよね、
うん、
もうみんな仕事をして、仕事フルでしてたら学童に預けてて、うん、お迎え行ってもう買い出ししたらすぐ家に帰ってもうね、うん、夕食の準備とか家のこと追われてっていう、うん、なんかもう他の近所の人ともこうちょっと立ち話とかもできないぐらいな、うん、ね、忙しい時間なんですけど、うん、それ中になんかみんながちょっとヘルプが言える、
うん、
なんか空気とか関係性とかを作れるように、うん、私がそんなすぐ作れないのでそういう空間作りとかそういう流れをそういう、まあ、私だけじゃなくていろんな人が結構ねそういう 居場所とかそういうのを立ち上げてるので、うん、大村でも結構あるので、そういう人たちとも、もう私がそっちに行ってちょっと顔をちょっと出して、うん、まあ、東京コーヒーを知ってもらうとか、うん、ちょっとそっちに向けていいかなっても最近思ってて、うん、自分のとこに来てもらうばっかりじゃなくて、うん、自分がそれこそ行く、うん、そっちに、
うん、いいかもね、
うん、
さあチャイムが鳴りまして、番組あっという間にラスト
3分、うん、あっという間ですね、
うん、
はいはい、
はい、
番組やってメッセージをいただいております。
ありがとうございます。
先ほどから話題に上がっておりますタッチーさんから。
あ、タッチーさんだ、
子供か大人かようわからん小柄なタッチーです。
そうなのよ、混ざるとわからん。
ゆいちゃんラジオ出演おめでとう。
ありがとう。
東京コーヒーの魅力を存分に話してきてね、うん、と。酒井さん TVer 見ます。
わお、タッチーさん見てください、よろしくお願いします。
ああ、さっきのね、
さっきの、
うんうん、まあね、佐世保のドバニーもね、
あー、ドバニー、はい、
本出されたりしててね、あー、
そうそうそう、
すごいんですよ、
電子書籍でね、
活動の範囲がね、広がってるんで楽しみですね。
本当きっかけでいろんな方面にこう広がったらすごいですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、う
ん、ね、
ゆうちゃんさんの活動もきっかけがこう広がっていったらいいですね、
はい、上野さんと出会ったのであ
、上野さんが引っ張ってくれるかも、ね、
引っ張ってくれそうだ、タッチから
引っ張られたい
引っ張られたい
引っ張られたい、そう、
引っ張られたい。
ラジオいかがでしたか。
いや、なんか思ったよりあっという間で、うん、はい、楽しかったです、
まあ、
めっちゃ。
また大村の FM 大村もすごく今いい状況にあるので、うん、ぜひ営業に行かれて、
はい、
あのこういう活動してるんですけどってなんかお話しするコーナーがあったらぜひって言ってみたらいい、
はい、なんか私1年前かな出たことあるんですよ、うん、FM 大村、
うん、
でもその時とまた変わってるんですかね、
大さんが変わって、
大さんが変わって、はいはいはい、ちょっと知り合いの子が火曜日になんか番組持ってるので、
あ、そしたらネットは早めに、
はい、ちょっと出ないっては言われましたね。
あ、うんうん、そしたらもう出た方がいい
はい、
広げていった方がいいですよね。
そうそう、うん、でやっぱりねラジオって波動なんですよ、
うん、
いや、どんだけの人が聞いてるかわからんのやけども、うん、はいはい、やっぱりこう波動空中にこう
飛ばしましょう、
あ、はいはい、
飛んでるので
飛ばしましょう、
飛んでる、
う
ん、
たまたま誰かがその周波数にカチッと合わせた人が音となってキャッチする
の、うん、いや、本当、うん、そうですね、うん、不思議と結構聞いてる方、
意外と聞いてるね、
うん、そうなん、
多いですね、
聞いてる、うんうん、ぜひぜひまた引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
さあ次週はですね、
はい、
3月なんですよ、3月2日、うん、月曜日、記念すべき351人目のゲスト様、
はい、
諫早市地域おこし協力隊小長井担当、
はい、
山野博文様にですね、
お
越しいただく予定になっておりますので、はい、まあいろいろね山野さんも企んでるんで
ね楽しみです、ね、
楽しみです、ね、
パン屋の話とかも
いいかな、パン屋の話ね、
うん、
アシスタントともちゃんなんやろ。
そうなんですよ、
ね、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい
さあこの後6時からシームレス学園生放送続きますので、はい、チャンネルはそのまま FM 諫早でお楽しみくださいということで、結びのご挨拶でございますが、ゆうちゃん心の準備はよございましょうか。
はい、
はい、
大丈夫です。
では元気よくお願いいたします。東京コーヒー大村拠点主催、ゆうちゃんさんもご一緒に、せーの、
また来週、
大人もっと楽しもう、
バイバイ、
楽しもう、
楽しんでる大人今度いっぱい紹介します
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。